ある安息日、街道にひときわ喜びにあふれて神を賛美している女性がいました。その人はつい先ほどまで腰が曲がったまま伸ばすことができませんでした。そのような姿で18年もの間暮らしていたと聖書に記されています。病の霊に取り憑かれている女と表現されていますから、高齢によって腰が曲がったのではなく、病的なほど極度に腰が曲がっていたということを言おうとしていると思います。しかしその日街道に来られたシエスはそばに呼び寄せてくださいました。そして婦人よ、病気は治ったと言って手を置いてくださいました。すると立ちどころに腰がまっすぐになり、まっすぐになった体を持って喜びにあふれて神を賛美していたのでした。しかしそこにはまた腹を立てている人もいました。それは誰か、街道上で。彼はシエスが安息日に病人を癒したことに腹を立て群衆に言いました。働くべき日は6日ある、その間に来て治してもらうがよ、安息日はいけない。この人の怒りも、この人の言葉も、ある意味私たちにはあまりピンとくるものではありません。ユダヤ人でない私たちには安息日の戒律そのものが馴染みがないからです。しかしこの人の姿に目を向けていますと、怒っている姿はある意味では私たちにとても馴染み深い姿として見えてまいります。今日読まれましたのはそのような聖書箇所です。それでは街道の中に起こっていた街道長に目を向けたいと思います。彼の怒りにはある正当な理由がありました。安息日について実戒に定められていることがあるからです。安息日に心を止め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も、男女の奴隷も家畜も、あなたの町の中に起立する人々も同様である。これが安息日の戒律になります。ですから街道長は働くべき日は6日あると言ったのです。7日目は働いてはならないのだ。実際このいかなる仕事もしてはならないという規定につきましては、ここには細かい規定が存在しています。何がここで言われている仕事にあたるのか。例えば火をつける、そのことも仕事にあたるようです。医療行為もこの仕事にあたると定められています。ですから街道長としましては、シエスのしたことは律法違反なのだと、そう言いたいのです。ところが当の本人には全く反省の色もない。しかもその横には違反行為によって癒されて喜んでいる女がいる。しかも群衆もまたシエスのしたことを見て喜んでいる。だから怒ったのです。ある意味責任感に駆られて怒った、そう言ってもいいかもしれません。 こんなことが野放しにされてはならない、そう思ったのでしょう。そのように彼が怒るのには正当な理由がありました。しかし、そもそも安息日に働くことがなぜ問題なのでしょうか。もともとイスラエルの民はエジプトの奴隷でありました。働けという命令は死ぬほど耳にしてきたことでしょう。その意味では仕事をしてはならないという命令は、当初実戒が与えられた時には実に奇妙に響いたに違いないのです。なぜ神様はそのようなことを命じられたのか。実は先ほどお読みしました安息日規定には続きがあるのです。いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘。その後にこう記されています。6日の間、主は天と地を、海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたのだから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。6日の間、この世界が作られたというのは、創世記に記されております。天地創造の物語です。神様がこの世界をお作りになった。神様が全部成し遂げられた。7日目というのは、その次の日です。つまり全てを神様がしてくださった。その神様の御業を思う日。それが安息日なのです。私たちは実際神様の御業に包まれているのです。しかし私たちが動き続け働き続けていると、そのことがわからなくなる時がある。人間のしていること、人間の成し遂げることが全てを支えているかのように思ってしまうからです。だからこそ、あえて人間の技を中断し、立ち止まり、休むことが必要なのです。そして、意識的に神様の御業に思いを向けるのです。そこから、神への賛美、神様の感謝が生まれます。それゆえに安息日は礼拝の日となるのです。そのような安息日に一人の女性が癒されました。この癒された女の人は、もちろん主イエスに感謝したことでしょう。これは単に、主イエスの医療行為とは見ていなかったことは明らかです。この人は腰が伸びて、まっすぐになった体を持って、まず何をしたか。まず神に賛美を捧げたのです。その意味では主イエスのなさったことは、律法違反どころか、まさに安息日に、起こるべきことを引き起こしている。そう言ってよいでしょう。彼女は確かに神の御業を見て、喜んで、神を賛美しているのです。そして実は、これと同じことを街道長も見ているのです。しかし彼は神の御業を見て、喜ぶことはありませんでした。どんなに奇跡を経験したとしても、どんなに素晴らしいことが起こっていたとしても、神様の御業を見ない人は見ないのです。本当は神様の創造の御業の中に、 私たち一人一人は存在している。私たちの人生もまた神の奇跡に満ち満ちているはずです。しかし見ない人は見ないのです。街道長はどうして見ることができなかったのか。それは立ち止まっていなかったからです。自分がしなくてはならないこと、人間がすべきことで頭がいっぱいだからです。立ち止まらないと、休むことがなければ神の御業が見えなくなるだけでなく、一緒にいる人間、隣人も目に入らなくなっていくのです。安息日の律法には、先ほどお読みしましたように、あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門に起立する人々も同様である、そう書かれています。あなただけではないのです。息子娘のみならず、男女の奴隷も家畜までもここに入っているのです。男女の奴隷は勝手に休むわけにはいかないのです。休ませなければ彼らは休むことが許されないんです。つまりこの安息日というのは、他の人のことも視野に入れながら、心にかけながら休ませ、共に神の御業を喜ぶ日なんです。しかも家畜のことまで心にかけて休ませる日なんです。このようなことは、自分が神の御業の中に行こうことがなければできないことです。神の御業を思い、そして一から十まで、ただ神の恵みによって支えられ、生かされていることを感謝しなければできないことなのです。神の御業に安らぐことがなければ、隣人もまた見えなくなってしまう。18年間腰が曲がっていた人は、たまたまこの日だけ街道にいたのでしょうか。そんなことはないはず。この街道者は初めてこの女性を見かけたのでしょうか。そんなことはないはず。おそらくそこに集まっていた人も、この街道長も、もう長い間、その曲がった体を目にしていたはずなのです。前を向くことも困難だ。ましては天を仰ぐことは到底できない。そのような姿を持って礼拝している姿、いつも目にしていたはずなのです。安息日ではなく、他の日に直してもらい、安息日はダメだと街道長は言いました。確かに一日待てば立法違反にならない。それもわかります。しかし、彼の言葉からわかることがあります。この人は少なくとも長い間病的に、腰の曲がったこの人を見ていて、かわいそう、つらいだろうな、癒されるといいのに、そう思ってきた人でないということだけはわかる。その曲がった体は目に映っても、本当の意味で苦しみや痛みを背負った生身の人間が見えてこない。だから彼女が解放されて喜んで神を褒めたたえていたとしても、それが 自分の喜びにはならないというのです。このように街道長の姿を見ていると、それは決して遠い世界の話でないことが見えてきます。神の御業を見て喜ぶ時に喜べない、神の御業を喜んでいる人と共に喜べない、むしろ怒りを抱き批判的な眼差しを向けている人、それはしばしば私たち自身が陥っている姿かもしれません。しかしだからこそ、主イエスがこの癒しを安息日に行った、その意味が見えてくるのではないでしょうか。主イエスはあの女性に、婦人よ、病気は治ったと言われました。しかしそのように訳されていますが、原文を見ますと、解放されたという言葉が使われているのです。そして後に主イエスはこう言っています。この女はアブラハムの娘なのに、18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であっても、その束縛から解いてやるべきではなかったか。そのように主イエスは今日の箇所において、ご自分のしていることを治療ではなく解放として語っておられるんです。確かにこの女性は不自由な体を持ってサタンに縛られていたといえます。そして主イエスは彼女をその束縛から解放されました。しかし縛られていたのは彼女だけだったでしょうか。解放されなくてはならないのは彼女だけでしたでしょうか。そうではないはずです。まさに縛られている不自由な姿を晒しているのは、あの街道長だったのです。そしてそれはしばしば私たちの姿でもあるのです。だからこそ解放してくださるお方が必要なのです。この女性に起こった解放というのは、実は象徴的な出来事であったと言えるのです。体が極度に曲がっているということであるのです。その目の先にあるのは自分の足元になります。まず目に入ってくるのが自分自身なのです。前の人や隣にいる人を見るのは難しいのです。ましてや天を仰ぐ、とても難しいことです。しかし彼女は死液によって解放され、その体はまっすぐになりました。彼女はまっすぐになった体を持って神を褒めたたえているのです。彼女は神の御業の中に安らぎ、前の人と隣の人と一緒に神を褒めたたえて生きていくことができるようになったのです。そのように解放されてまっすぐになった姿を街道長も必要としておりましたし、私たちも必要としているのです。そのような私たちのために主イエスは来てくださいました。主イエスはサタンに縛られているものを解放してくださるお方としてこの地上に来てくださいました。主イエスが誠の安息日を私たちに与えてください。事実彼女において現れた解放の御業、それはすでに私たちのうちにも始まっているのです。私たちが礼拝の場所に共に集められて、そのこと自体が今日言われていること、それを表しているの。 主の霊による全き解放、神の御業と隣人を、神の御業を隣人と共に喜ぶことのできる誠の自由、サタンから解き放たれてまっすぐにされた姿、そのような姿で私たちは生きたいと思うんです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。あなたが私たち一人一人を呼び集め、私たち一人一人あなたが愛のうちに導いてくださっています。どうぞあなたを見上げ、そしていつもあなたに会って喜んで生きることができますように。そして弱き私たち、欠けの多い私たちですけれども、でもそのような私たちでありながら、あなたがいつも愛してあなたの方を見上げるようにと、そのように声をかけてくださる、その恵みに感謝し、そして私たち一人一人あなたの方を見上げることのできないさまざまなことから、あなたご自身が解放してくださる、そのことを私たち一人一人が信じ受け止めながら日々歩んでいくことができますようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。